お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから列王記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一列王記18章20節から46節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一列王記18章の学びをしていますが、18章の20節から21節。そこでアハブはイスラエルのすべての人に使いをやり、預言者たちをカルメル山に集めた。エリアは皆の前に進み出て行った。あなた方はいつまでどっちつかずによろめいているのか。もし主が神であればそれに従い、もしバールが神であればそれに従え。しかし民は一言も彼に答えなかった。イスラエルの人々はカルメル山に集合しました。エリアは人々の心の内を知っていました。彼らは生ける誠の神様を礼拝するふりをしていましたが、同時にバールをも礼拝していました。民がエリアに答えなかったのは、彼らは自分たちの罪について有罪だったからです。神様が最も忌み嫌われるものは、そのような種類の二枚舌であり、二心のある生き方です。33節。そこでエリアは民に向かって言った。私一人が主の預言者として残っている。しかしバールの預言者は450人だ。ここには私一人が主の預言者として残っていると書かれていますが、エリアが孤独を感じていたことについて、マギー博士は自分の体験を交えて次のように述べています。エリアはエリアコンプレックスと呼ばれることができるようなコンプレックスを持っていました。今日でも牧師や伝道者の中にはそのようなコンプレックスを持つ人がいます。長年の牧会の奉仕の中で、私自身が何度も私は自分一人が残されていると感じてきました。その後私は他の州にも神様の御言葉を忠実に述べ伝える説教者がいて、その人たちが神様のために立ち上がり大きな犠牲を払っていることに気づきました。そこで私は自分が一人ぼっちなのではないということを知り、この時代にあって神様の御言葉が与えられていることを感謝しました。ある説教者たちは神様のために立ち上がる代わりに、ぬらりくらりとしてこの世と妥協しようとしているのです。ある説教者は、一つの地域ではあるメッセージをし、別の地域では自分のメッセージをひっくり返すようなことをしています。どこへ行っても同じメッセージができないのは、メッセージがおかしいのか、またはそのメッセージをしている人がおかしいのです。エリアはイスラエルのために、私一人が主の預言者として残っていると言いました。しかし彼は間違っています。バールに膝をかがめていない7000人の人々が丘に隠れていました。その人たちはバールを礼拝しなかったのです。エリアは彼らのことは知りませんでした。彼らがエリアをほんのちょっとでも励ますことがなかったのは残念なことだと思います。さて、エリアは民へのメッセージとバールの預言者たちへの挑戦を続けます。 23節から24節。彼らは私たちのために二頭のお牛を用意せよ。彼らは自分たちで一頭のお牛を選び、それを切り裂き、焚き木の上に乗せよ。彼らは火をつけてはならない。私はもう一頭のお牛を同じようにして焚き木の上に乗せ、火をつけないでおく。あなた方は自分たちの神の名を呼べ。私は主の名を呼ぼう。その時火をもって答える神、その方が神である。民は皆答えて、それがよいと言った。言い換えればエリアは次のように言ったのです。主を経験して、主が良い方かそうでないか知ろうではないか。もしバールが神なら、バールを拝もう。しかしもしそうでないなら、バールを追い出そう。主である神様が生ける神様かどうか私たちは知りたいのだ。今日神様はあなたに生ける誠の神様を知ってほしいと願っておられます。疑いを持っているかもしれませんが、もしあなたが誠実で本当に神様を知りたいと思うなら、神様はご自身をあなたに明らかにしてくださいます。なぜなら神様はあなたにご自身について知ってほしいと願っておられるからです。信仰は闇の中で手探りすることではありません。私たちの信仰は神の御子による十字架の贖いという事実に基づいています。あなたの救いはこれらの事実を信じ、キリストに頼ることにかかっているのです。さて、カルメル山での戦いは聖書の中で最も劇的なシーンの一つだと思います。第一列王記十八章の25節から28節。エリアはバールの預言者たちに言った。あなた方で一頭のお牛を選び、あなた方の方からまず始めよ。人数が多いのだから。あなた方の神の名を呼べ。ただし火をつけてはならない。そこで彼らは与えられたお牛を取ってそれを整え、朝から真昼までバールの名を呼んでいった。バールよ、私たちに答えてください。しかし何の声もなく答えるものもなかった。そこで彼らは自分たちの作った祭壇のあたりを踊り回った。真昼になるとエリアは彼らをあざけって言った。もっと大きな声で呼んでみよう。彼は神なのだから。きっと何かに没頭しているか、席を外しているか、旅に出ているのだろう。もしかすると寝ているのかもしれないから、起こしたらよかろう。彼らはますます大きな声で呼ばわり、彼らの習わしに従って、剣や槍で血を流すまで自分たちの身を傷つけた。バールの預言者たちはかなり大げさな見せ物をしています。エリアはただそこに座り、皮肉っぽく彼らを見ています。彼らはバールに呼ばわり始めます。しかし何も起こりません。また祭壇に飛び上がりますが、何の助けにもなりません。さらに彼らは狂心的になり、彼らの行動はほとんどヒステリックになっています。そしてついに彼らは自分たちの体を傷つけ始めます。彼らはこれでバールが行動してくれるだろうと思っています。そこでエリアは彼らに言います。きっとお前たちの神は休暇で出かけているのではないか。だったら帰ってくるまで待たないといけないぞ。もしかしたら午後の昼寝かな。もっと大きい声で叫んで起こすのだな。エリアは彼らのパフォーマンスの間、とても楽しい時を持ちました。そしてその間ずっとイスラエルの民はその光景を見守っていました。神様と共にいる者は大多数であると言ったのはマルティン・ルターです。そして彼は自分の体験からその言葉の正確さを知っていました。北王国で大規模な神様からの離反があったときに、エリアもこの真理を経験しました。アハブとイザベルのもとでほとんど完全な廃墟が起こりました。エリアは一人で立っていたと言っても過言ではありません。7000人のバールに膝をかがめていない人々がいたのは本当ですが、彼らは山に引きこもっていました。 ですからこの時に一人としてエリアと共に立つ者はいませんでした。エリアは神様が彼に教えてくださるまで彼らが存在することすら気づいていませんでした。エリアは一人でバール礼拝に立ち向かいました。英語の中で最も苦々しい言葉の一つは、一人ぼっち、アローンという言葉だ、と言ったのは、アメリカの作家であり詩人であるウィルフレッド・ファンク博士でした。エリアは一人ぼっちで立ち上がり、偽預言者たちと戦ったのです。彼は公共の意見を口にしたのではありません。また、彼は政治家のように群衆の人気を得ることを嫌い、神様だけを喜ばせることを考えていました。彼は公共の称賛よりもあくまでも神様からの承認を求めたのです。彼は神様のために愚か者となり、この世の荒野のたった一つの声となったのです。そして彼は全力を挙げてサタンとその手下どもに対する霊的な戦いを続けました。エリアは神様のために劇的な陣を備える場所としてカルメル山を選びました。カルメル山はハイファ湾と青い地中海を見下ろす長い尾根です。そして遥か東にはエスドラエロンの谷にメギドがあります。この劇的な場所に孤独で堂々としたエリアの姿が一人離れて立っていました。バールの預言者たちのパフォーマンスが始まって数分後には彼は退屈しているように見えます。その後彼は預言者たちをからかい、あざけります。そして彼らを脇に避け、今度は彼が生ける誠の神様に祈りを捧げます。29節から30節。このようにして昼も過ぎ、捧げ物を捧げる時まで騒ぎ立てたが、何の声もなく、答えるものもなく、注意を払うものもなかった。エリアが民全体に、私のそばに近寄りなさいと言ったので、民は皆彼に近寄った。それから彼は壊れていた主の祭壇を建て直した。主の祭壇は壊れていましたから、エリアは時間をとってそれを建て直しました。アメリカについてマギー博士は次のように述べています。私たちの国に分裂をもたらしたのは何だったのでしょうか。多くの説明がされているようですが、神様から離れてしまったことがこの国の分裂の基本です。昔は一致の尺度というものがありました。それは生ける神様がおられるという事実に基づく一致でした。そのことは私たちの憲法に書かれています。私たちは神様に対して責任があります。聖書は権威であるとアメリカが信じていた時代がありました。誰がこの国を分裂させたのでしょうか。それは神様の御言葉を切り刻み始めた人たちです。それが分裂を引き起こしたのです。今日、さあ一緒に集まろうではないかとあまりに多くの人たちが言うのは偽善です。何の上に集まろうというのでしょうか。人は何もない無の上に集まり、そこで一致することなどはできないのです。祭壇は一致の場所でした。エリアはその祭壇を建て直したのです。31節から33節。エリアは主がかつて、あなたの名はイスラエルとなると言われたヤコブの子らの部族の数に従って12の石を取った。その石で彼は、主の名によって一つの祭壇を築き、その祭壇の周りにニセアの種を入れるほどの溝を掘った。ついで彼は焚き木を並べ、一頭の牡牛を切り裂き、それを焚き木の上に乗せ。イスラエルは一つの国であったことに注目してください。もともとイスラエルとユダに分かれていたのではなく、サマリアとエルサレムでもなく、すべて十二部族が一つの国、イスラエルだったのです。エリアは主の御名によって一つの祭壇を築きました。それから彼は祭壇の周りに溝を掘り、焚き木を並べ、牡牛を切り裂きました。最後に彼は四つの亀に水を満たし、それを生贄の上と焚き木の上に注がせました。 34節から35節。四つの亀に水を満たし、この全焼の生贄と、この焚き木の上に注げ、と命じた。ついでそれを二度せよと言ったので、彼らは二度そうした。その上に、彼は三度せよと言ったので、彼らは三度そうした。水は祭壇の周りに流れ出した。彼は溝にも水を満たした。彼らは一度水を汲みに行きました。そしてエリアはもう一度降りて行って、亀を満たしなさいと言いました。しかしそれでも十分ではありませんでした。彼は三度そうしなさいと言い、彼らは三度同じことをしました。なぜ彼は溝にも水を注がせたのでしょうか。それは神様だけが不可能を可能にされるお方であることを民に教えたかったからです。エリアはこれまで神様だけに頼ることを学んできました。彼が小さな小川のほとりに立って、小川が干上がるのを見ていたとき、彼は自分が水が流れることのできる水路にしか過ぎないことを知りました。また神様は空っぽの粉の亀を使って、干ばつの間、エリアとヤモメと彼女の息子とを養われました。そしてその後、彼は自分が死んだ体であることに気づきました。エリアはもし何かが行われるなら、神様がそれをなされなければならないということを学びました。36節。捧げ物を捧げる頃になると、預言者エリアは進み出て行った。アブラハム、イサク、イスラエルの神、主よ。あなたがイスラエルにおいて神であり、私があなたのしもべであり、あなたの御言葉によって私がこれらのすべてのことを行ったということが今日明らかになりますように。私たちも神様がなさるのでなければ何も起こらないという事実を認める必要があります。エリアの祈りは聖書の中の偉大な祈りの中の一つです。長い祈りではありませんが、率直で素晴らしい祈りです。彼はアブラハム、イサク、イスラエルの神、主よと言いました。エリアがヤコブではなく、イスラエルという言い回しを使っていますが、なぜでしょうか。イスラエルという名前は、十二部族にではなく、一つの国民に与えられたのです。エリアはまた、祈りの中で次のようにも言っています。あなたがイスラエルにおいて神であり、私があなたのしもべであり、あなたの御言葉によって私がこれらのすべてのことを行ったということが、今日明らかになりますように。私たちも今行っていることは、神様の御心に沿っているのだ、ということを確認する必要があります。自分のやりたいことをやっておいて、後から神様に祝福を祈るようなことはしないでください。神様はそのようには動かれません。もし神様の祝福を受けたいのなら、あなたは神様の道を行かなければなりません。私たちは何事も神様に要求する権利はないのです。神様は私たちに多くの要求をされるのは本当ですが、私たちは神様に何も要求してはなりません。神様は私たちの命令に従って動かれるお方ではありません。私たちが神様の御心に従って祈るべきなのです。37節。私に答えてください。主よ、私に答えてください。この民があなたこそ主よ、神であり、あなたが彼らの心を翻してくださることを知るようにしてください。エリアはこの節で神様のご栄光を祈り求めています。これこそ神様の身腕を動かす祈りの正しい動機です。38節から40節。すると主の火が降ってきて、全焼の生贄と焚き木と石と塵とを焼き尽くし、溝の水も舐め尽くしてしまった。民は皆これを見て、ひれ伏し、主こそ神です。主こそ神です。と言った。そこでエリアは彼らに命じた。バールの預言者たちを捕らえよ。 一人も逃すな。彼らがバールの預言者たちを捕らえると、エリアは彼らをキション川に連れて下り、そこで彼らを殺した。なんとも残酷なことですが、でもこのことによって確かに廃墟と異教はなくなりました。41節。それからエリアはアハブに言った。登って行って飲み食いしなさい。激しい大雨の音がするから。人々が神様に立ち返るとき、雨と祝福がやってきました。42節から45節。そこでアハブは飲み食いするために登っていった。エリアはカルメル山の頂上に登り、地にひざまずいて自分の顔を膝の間にうずめた。それから彼は若い者に言った。さあ登って行って海の方を見てくれ。若い者は登って見てきて、何もありませんと言った。するとエリアが言った。七度繰り返しなさい。七度目に彼は、あれ、人の手のひらほどの小さな雲が海から昇っています、と言った。それでエリアは言った。昇って行ってアハブに言いなさい。大雨に閉じ込められないうちに車を整えて下って行きなさい。しばらくすると空は濃い雲と風で暗くなり、やがて激しい大雨となった。アハブは車に乗ってイズレールへ行った。干ばつはただの偶然ではなく、神様の裁きであると人々が理解するように、それは神の人、エリアの命令で始まり、そして今エリアの命令で終わりました。エリアは雨が降ってくると言いましたが、最初は青い水と青い空以外には何も見えませんでした。でも七度目に彼のしもべが見たとき、人の手のひらほどの小さな雲が見えました。雲はどんどん大きくなり、天は真っ暗になって雨は地上を水浸しにしました。46節。主の手がエリアの上に下ったので、彼は腰をからげてイズレールの入り口までアハブの前を走っていった。エリアはアハブに急いで家に帰るように言いました。なぜなら川はすぐに溢れて渡れなくなってしまうからです。そしてその時エリアは走り出しました。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はカルメル山にて主対バールの対決、エリア雨のために祈るというテーマで、第一列王記18章20節から46節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。